ネクストリーダーポッドキャスト、
美容師に送る聞く雑誌。
ネクストリーダーポッドキャストは業界注目のサロン経営者をお招きし、全国の美容師さんからの質問や悩みに答える番組です。今週も始まりました、ネクストリーダーポッドキャスト。ネクストリーダー編集長の森井純子です。
ナビゲーターの前川義明です。
よろしくお願いします。
森さん、3月です。
はい、あったかくなってきましたね。
そうですね、うん、小春日和的な
的な、
うん、これを聞いている今皆さんはどれぐらいの気温なんでしょうか。
そうですね、
ね、
花粉症ですか。
僕ね、大丈夫なんですよ。
あ、そうなんだ。
でもいつか来るらしいですもんね、はい、これ。森さんはどうですか。
私はもう年がら年中花粉症なので。
あ、年がら年中、
はい、なのでいつ花粉が来たかっていうのはもうわからないレベルなんですね。
ずっと花粉症なんですね、はい、
そうなんですよ。
いや、僕ね、今日ね、ちょっと一個懺悔がありましてですね、はい、春めいてきてるじゃないですか、まあ、普段メーカーの営業でしょ、
はい、
朝の講習っていうのが、
今多いですよね、夜よりもね、
うん、そうなんです、はい、そうなんです。この間二度寝しちゃってで、大変申し訳ないことをしましたと お詫びに行ったらですね、はい、怒られるんじゃなくていじられましてこの番組でちゃんと懺悔するようにと
公開懺悔しろってことですね。
公開懺悔を今しております
ちゃんと聞いてくださってますかね。
そうですかね、はい、聞いていただいていると、もう二度としませんので、はい、許してください
許してあげてください。お願いします、
お願いします、はい、そして月が変わりまして、
はい、
今月もね、新たなゲストに来ていただいているんです、
は
い、そうですね、
まあまあ遠方から今日は来ていただきました。
そうですよね。じゃあちょっと早速ご紹介しましょうか、はい、それでは今月のネクストリーダーは
青空ヘアの岩崎光弘さんです。
岩崎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そう、これ収録朝なんですよね。
はい、はい、そうですね、
初の朝収録
朝収録、
だいぶ早く起きてますから大丈夫です
ありがとうございます、
はい、岩崎さんは熊本の中心地で徒歩5分圏内に5店舗を展開。数値目標なし、レッスンカリキュラもあえて置かず、自主性に全て任せる教育で最高売上を更新し続けているサロンです。
はい、
5分圏内
岩崎さん、はい、5分圏内
走れば3分です。
走れば3分で5店舗回れるということですね。
回れます、タッチだけだったら回れます
近いですよね。
いや、これがね、うん、私がこう普段営業活動していく中で、うん、たまたま出会ったんですね、はい、でその時に話を伺って、はい、すっごい面白いなと。その5分圏内に5店舗あることもさることながら、はい、なぜそんな風にしているのかっていう理由とかも面白いなと思ってですね、
はい、
これはぜひこの番組に来ていただきまして、はい、語っていただかねばならぬと。
ありがとうございます、
はい、
ですぐねお願いしたんですよね、
はい、
そしたらすぐ来るって言っていただいて
ありがとうございます。
2週間前ぐらいですかね。
そうですね、
前ぐらいです
急遽決まり、
急遽来ました、はい、急に来ました、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
でこの1週目はですね、僕と森井さんの方から岩崎さんに、はい、ご質問をしながら進める岩崎さんの紹介会というふうにしていきたいなと思っています。
はい、
はい、
で岩崎さんは実はネクストリーダー3月号の、
はい、
毎年大人気企画の最高売上、
はい、
はい、これにも今年出ていただきまして、は
い、ありがとうございます、はい、出させていただいて、
はい、いや、こちらこそです。毎年最高売上更新ってすごいですよね、このご時世に。
今営業を始められて何年目になるんでしょうか、
はい、もうやっと年をまたいだので6年目に
6年目、
はい、なったところなので、うん、まあ1年に1店舗ずつほど増やしてますの で、
そうですよね、
まあ、強いて言えば、まあ、当たり前といえば当たり前ですかね、はい、規模が大きくなっている分、売り上げも大きくなるかなというのは感じますけどですね。
人もどんどん増えていって。
そうですね、おかげさまで、はい、増えてもらってます。
でも目標もなく、カリキュラムもあえて置かないと。
そうですね、
全然ノルマないんですか。
ノルマ、そうですね、まあ、ミーティングとかで言う内容ですと、まあ、要はお店が維持できるぐらいの売り上げと、うん、まあ、常識の範囲内での経費を使うっていうところ以外はあとはもう本当に結局毎日ベストを尽くすっていうところをやっぱ念頭に置いてるんで、うんうんうん、目標っていうのはもう置いたって仕方ないみたいな気持ちはちょっとはあるかなっていう、まあ、当然やってたら目の前のことを一生懸命やろうっていう風になりますので、
はいはい、
まあ、そういうかっこいい言葉も準備してます
カリキュラムも本当ないんですか。
カリキュラムはあの各店舗の店長が一任されているような形で、あの練習してますので、まあ、店舗によって進みも違いますし、まあ、その代わり本当光るところも変わってくるので、
なるほど、
ちょっと面白いなとは思ってます、
逆張りですね、ある意味ね。
本当にそうですよ、だって 口出ししたくなるじゃないですか、
なる
大村さんだったら、うん、それをしないってことですもんね。
そうですね、
なるほど。
なんかなんていうんですか、こう経営始められた時からそんな風にされてたんですか。
そうですね、始めた時から、まあ、今のメンバーにもずっと言ってるんですけど、僕が頭の中で考えてる上限を、まあ、ぶち壊したいっていうのが一番あって、まあ、僕一個の脳みそで考えられる限界を、まあ、4つ足した方がもっといいものができるんじゃないかなっていう最初のスタンスから、まあ、そういった方法を取ってるっていうのが、まあ、ずっとあります。
なるほど。
なんか逆にこうスタッフさん側からもっとこう指示してくださいよとか、ある程度型にはめてくれた方が頑張りやすいんですけどとか言われないんですか。
いや、言われます。言われることもありますし、もっと自由にやらせてくれよってこともありますので、まあ、それはもう一人一人に応じて、ただその打ち合わせなんていうのも 2,3 分で終わっちゃうじゃないですか、よしやっていいよってことになるんで
終わっちゃわないことの方が多いと思う。
だからそんなにそこも別にこうネックにはなってないかなっていうサロン運営においてですね。
今、はい、スタッフさんは何人いらっしゃるんでしょうか。
今、19人、はい、います、
なるほど。
この19人の方々が集まってきたのも聞くところによると自然と集まってきたそうです、
はい、自然とってどういうことですか。そうですね、
まあ、自然発生的にまず同級生が最初3名いて、
はい、一番初めのオープンされる時に
そうですね、はい、その後、弟が入ったり、
弟さん、
スタッフの弟の友人が入ってきて、でその後なんかフラッと看板に求人募集って書いてたのを見た女の子が入ってきて、その同級生が入ってきて、でお客さんだった学生の子が卒業して、その子の紹介で4人ぐらい入ってきて、でまた別の新卒の子が無理やり面接を突破して、でその周りが入ってきて、気づくと今みたいな形になったっていう。
え、じゃあ求人してないんですか。
求人はほぼやってないですねちょっとだけやってるとしたらそれは効果が一切ない求人になってまあほぼやってないと言っときたいです
、美容学校に行ったり求人媒体に広告を出したりとかっていうことはされたことがないのかしら。
いや、もうそれも全然あるんですけど、はい、基本的にはなんかもうそこからのアクセスは一切ないですね。
ないんですね。
やはりまあ分かりやすいその社会保険完備だったり、はい、まあ、手取りの金額のまあ大きさとか、はい、まあ、そのうちはちょっと数字的な派手さが全然ないんですけれども、まあ、逆を返すとそことは全然違った価値観を持った人たちはぐいぐい来るっていう、はいはい、
なるほど、
そうなんです、
そういう意味では、はい、
ちょっとある意味独自化がはっきりしてるっていうか、
はい、まあ、違った運営はできてると思います。
なるほど、うんう
ん、結局損得で人が集まってくるんじゃなくて好き嫌いで、
うん、もうそれだけですね。
なるほど、うん、同じ価値観の人が入ってくるから辞めにくいってことですね。逆に、
まあ、そうですね、辞めることはほぼないですね。
あ、ほぼない、はい、うん、退職率はどれぐらいですか。
どれぐらいなんですかね。1名ちょっとこう、うん、諸事情で辞めたくらいですかね、
はい、
暗い感じになってますけど、はい、ちょっといろいろ恋愛のもつれがあったと
か、はい、まあ、あるあるですね。
それでよろしくお願いします、
ね、は
い、
なるほど。
まあでも1名しか辞めたことが今までないと、 それもすごいですね、
は
い、
うん、みんな好きで働いてるんですよね、
う
ん、
そうですね。
でまたサロンさんのお名前が青空ヘアさんっていう、
そうですね、
絶妙な
絶妙なところ、ここはちょっとかなりしたたかに計算して作ってます
あ、そうなんです
か、はい、
何を意識されて
やっぱりその口コミが起こりやすいということと、はい、印象に残りやすいということと、うんうんうん、あとはやっぱりその一言でお店の空気感とか、うん、まあ、匂いとかを、うん、あらゆる人が、お客さんだけじゃなくて、お客さんの友達であったり、美容学生であったり、どこかで働いてる美容師さんであったりが、そこに行ったら何かこう、もっとこう、今までと違う温かい何かに触れれるんじゃないかなとか、そういったなんかこう、思いを込めて作ったというのと、計算はあります。
なるほど。
は
い、
確かにほっこりするサロンのね、
そうですよね、
名前ですよね。
お店にお邪魔すると5店舗ですね、はいはい、それぞれなんていうんですかね、バラバラといえばバラバラなんですよ、うん、お店の作り方が、うんうんうん、だけどもイメージだけが青空部屋っていうイメージで統一されていて、
それ嬉しいです言ってもらって、
あれ不思議なんですよね。だどうやってその岩崎さんはオーナーとしてのね、その思いだったり、はい、この空気感だったりを、うんうん、5つの店にも分かれてるわけじゃないですか、
はいはい、
で19人のメンバーがいて、はい、どうやって伝えていくもんなんですか。
まあ、なんか結局19人いるんで、19人教えるっていうのはまず無理なんですよね、うん、でやっぱりそのなんか1対1でその子を掘り下げるとか言うと響きはすごい綺麗なんですけど、やっぱ現実的にあんまり実現できない中で、僕はその人を誘導しようとか人をコントロールしようっていう意識が一切ないので、やっぱりその もう投げかけて、それをその子がどう受け止めるかっていうのを見るっていうところに、うんうんうん、今僕たちの、まあ、なんかスタンスと言いますか、うんうん、だから青空部屋で働いてるっていうよりも、うんまあ、私たちが青空部屋なんですみたいなところに、うん、みんなのこのモチベーションはあるのかなっていう、うんうん、そもそも僕がお店で肩書きを代表ってつけてないんで、
あ、そうなんですか。
一スタイリストとして活動してますので、はい、店長でもないですね、はい、
青空ヘアイコール岩崎美容室ではないということなんですね。
決してないですね。その青空メンバーがいる場所こそが青空ヘアだってことですね。
なるほど、ね、で運営も自主的に任せてるっていうことなんですけど、うんはい、店長がこういうのの裁量権が一番あるんですか。
そうですね、店長がありますし、うん、店長と他スタッフの距離も近いんで、はい、言ってしまえばアシスタントがこのカラー剤使いたいとか、うんうん、スタイリング剤こっちどうですかとか、そういう提案も全然もう、あのうちとにかくスピード感はめちゃめちゃ早いんで、もう買えるってなったらもうその場で買えるっていうような感じにもできますので、
このじゃあ5店舗で下手すると取ってる商材違ったり、
全部違います。バラ、5店舗バラバラです。全部違って、僕は把握してないです。
知らないです。
請求書だけ、請求書の金額だけ見てるんで、金額だけ見て青ざめてます。
へー、すごいですね。青ざめやすい、うん。最近店長に結構裁量を与えて、材料をどれ取りたいかって決められるサロンは増えてきたとは思うんですけど、まあ、そこまで
本当の自由ですよね。
自由ですね。
僕からするとその裁量を与えるというかいうニュアンスがとてもなんかこうオプションみたいな感覚に感じてしまって、それですら僕からするとコントロールに近いんで、もっと仕事を楽しむというか、もっと自分でなんか思い描くというか、それを形にするというところをなんか、
なるほど、
はい、意識してます。
なるほど、思い描く。ふんふんふん。
オーナーが持っている権利みたいなものをもう手放してしまって、完全にその自由にしたときに人は果たして頑張るのかの答えが、
それ
は
それ面白いと思いますよ、
ね、
頑張ります。
頑張ってるんですもんね、
はい、めちゃめちゃ。あとうちはスタッフがよその美容室で何かしらのこう傷を負ったじゃないですけど、ちょっと綺麗な言い方すると、はい、まあ、やっぱり傷つけられたり、もしくはもういらないという宣告を受けたり、例えば手荒れがひどくて、もう美容師を辞めた方がいいとか、はい、そういったスタッフもたくさんいるんで、うん、まあ、ある意味ではあの本当に頑張るんだよな、よその店ではすごいこう、お店に対してもしかしたらこう言い方は悪いですけど、牙を剥くようなあのスタッフたちも一切こう文句とか言うことなく、うん、すごくしっかり働いてくれるっていうところはありますね。
そのなんていうんですかね、スタッフさんたちが頑張る理由っていうのは頑張りたいからなんですかね。
だと思います。結局みんな本当は頑張りたいんだけれども、うん、まあ、なんか環境だったり、うん、まあ、条件だったり言葉だったり、うん、関係性だったりにすごくなんかこう、そうだな、社会とは戦わなきゃいけないとか、うん、まあ、取るか取られるかだみたいな、うん、まあ、そういうニュアンスがすごい強いんで、うん、そこを全部こう取ってしまって、うん、で数字も取ってしまって、まあ、要はみんなが生きていく中で、まあ、どうやったらお客さんからも取りすぎずに、で自分たちもしっかり生活がしていけて、うん、でそれでいてお店も繁栄できるような真ん中のラインを探したいってずっと思ってますね。
あ、なるほど、うん、
その答えが手放すことだった。
手放して見てみることだった、うんうん、答えではないですね。実験のような要素に近い、うんうんうん、ずっと実験してる感じではありますね、うんうん、はい、
ずっとこうその見ながら考えてはいらっしゃるわけですよね、
はい、ずっと考えてます毎日、うん、はい、
でその、アドバイスを直接するわけでもないんです、ね、
直接する場合もあります。
あ、する時もも
ちろんあります、はい、見ても一番若いシャンプーしてる子に言うこともありますし、うん、店長に言うこともありますし、うんうんうんうん、
なるほど、
なるほど。今お店は何年目くらいなんでしょうか。
今今年6年になったんです
か
ね。
そっか、1年で1店舗って言ってましたもんね。そっか、じゃあ6年その壮大な実験をし続けて、ね、店舗拡大をしてるってことは今のところはじゃあその試みは成功と言えます。
まあ、そうですね、うん、言ってしまえば潰れたって成功になる場合もあるっていう認識でやってるんで、うん、まあ、成功してると思います。
なんて言うんですか、私がですね、うん、自慢げなのはおかしいんですが、はい、岩崎さん素敵でしょ、
うん、ですね、
はい、ありがとうございます、うん、
で今月1ヶ月ですね、うん、岩崎さんにお付き合いいただきまして、
はい、よろしくお願いします。
来週からはですね、はい、リスナーの方々からいただいた質問に今のこの考え方を持ってる岩崎さんがまた全く新しい角度で ご回答いただけると思いますので
楽しみですね。
ぜひ来てください
また岩吹さん来週もぜひよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いしま す。
どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
本日もネクストリーダーポッドキャストをお聞きいただきありがとうございました。番組への質問相談はネクストリーダーポッドキャスト専用ページよりご応募ください。採用された方には素敵なプレゼントがあります。それでは来週もお楽しみに。